中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、久々の言霊
帰ってきましたね。
はい、あのちょっとゲスト会 が、
そうですね、遠征が
遠征続きでしょ、ね、
京都行って大阪行っ て、ね、大阪行ってい
やでも楽しかったですけどね。
そうですね、
本当刺激がいっぱいで、
なんか安心感ありますね、このスタジオ。
いや本当に本当に来る、久々に神戸に帰ってきたみたいな感じなんですけれども、はい、まあね、前々回に、はい、宇治茶監督、京都で、はい、出ていただきましたけれども、はい、なんとこの宇治茶監督、その後、ね、まあ、これを収録した日の前日にですね、うん、はい、ちょっと驚くべきニュースが、はい、宇治茶監督と、あの、国見信彦さん、はい、あの、この言霊にもゲストで出ていただいた、うん、この二人が、なんと、ポッドキャスト番組を始めたということで、
そうなんです
よ。言っといてよっていうね。
全然、
ね。いきなりでしたからね。
いきなりですよね。うん、
はい。
聞いてました。
聞きましたよ、僕。ああ、そう、やるのは知らなかったです。は
い。サプライズですよね。
ね、うん。
なんかでも嬉しいですね。なんかこうね、こういう映画の中でこういうポッドキャストやってるっていうの、本当に仲間がいなかったっていうか、はい、僕らぐらいだったので、
そうですね、
なんかこう、うん、嬉しいな。仲間が増えたな、みたいな感じがあるんですけど。
お聞きになられました？
もう聞きました。
聞きました、聞きました。
めっちゃ面白かった。
あの、沖田監督の、そうです、第1回は沖田監督の映画の話。
で、しかもなんか環境音良かったっすよ。
良かった。あ、良かった。なんかちょっと鴨川の、ね、なんかちょっと、ね、
川の流れがちゃんとせせらぎが。
なんか僕でよく収録で、音がこう環境音が入れたらとか言ってんのに、うん、あれなんか恥ずかしいってなって。あ、これええやんって思って。
ちょっと秋の訪れを感じながらの、うん、ね、はい、い、
京都ならでは
ね。ね、
いや本当ですよね。うん、
パンチ効いた題名。
そうそうそうそう。ね、何でしたっけ、
今に見てろよ。
今に見てろよ。そうそうそう。だから、はい、ね、こうなんかちょっと自虐的な感じで、最初なんか売れない映画監督と売れない俳優がみたいな。ね、いやいや。
売れるよ。
そうですよ、
うん、そうですよね。
でもなんかコンセプトとしてはね、なんかこの初回から、うん、もうこの今の自分たちをこう応援してくださる方が、うん、ね。もう将来こうビッグになった時にお二人が、
そうですね、
はい、すごい自慢してほしいみたいな、
うん、
そんなコンセプトでやってるということなんですけれども、これなんかあの片山さん、
う
ん、
はい、
あ、そうそう、
聞いてすぐにアクションを起こした、
もうすぐ、もう多分誰よりも早く聞いたと思うんですよ、
はいはいはい、
ツイート上げた瞬間、何これって思って
結構長かった、
50分ぐらい、
でもあっという間でしたね、
あっという間
でした、あっという間に50分聞いて、
で、
う
ん、なんかタイトルコールあるんかなと思って聞いてたんですよ、そしてタイトルコール行きましょうかというか、あ、あるんや、どんななんかジングル感で行くんやろ思ったら、ちょっと、はいはい、あれ、これは全然なんかパンチ聞いてる割には、あの、うん、言い方あるんですけど、なんか、ジングルがパンチがないなと思って。
確かに。
いやいや、もうそれでなんか、うん、まあ、簡単なんですけれども、うん、すぐ、もう頼まれてもないんですけど、うん、国見さん誕生日やし、なんか、いいかと思って。
素晴らしい。
最高っすね。
すぐやって、うん、で、宇治茶監督送ったら、すごい喜んでくださって、うん、次、使ってくれるかなっていう感じ。
じゃあ、楽しみ、それ。
なんか、第2回から、
多分流れるんですね。と思いますよ。
これでもなんか、変わってなかったらショックです。
ショックですね。あの時の LINE のやりとり何やったのっていうね。
ボツ
ボツ、それもう僕一人でもうなんかポッドキャスト始めて今に見てるよって始めますけど、
ね、ややこしいわ、
ややこしい、
片山大輔の
今に見てるよ特定の人がすぐ分かる、
いやー、そうですね、でもなんか僕も宇治茶監督に LINE して、はい、ゲストにぜひ出てくださ
いみたいな、僕もゲスト、そうそうそう、なんかファミリーとして呼びますみたいな、
あ、いいです、ね、
すごいなんかね、つながりがあるからこそできるな、
いいですね、だからこのね言霊にはもう来ていただきましたけど、今度は逆に僕ら3人が今に見てる押しかけるみたいな、
すごい夢ありますね、
いやー、いいですよね、
なんか
そういう流れは、うん、いやー、もうぜひぜひちょっと気長に、あの、続けていただけたら
ですね、
はい、
でもいいじゃないですか、呼ばれたらもう監督だって回さなくていいから、もうめっちゃ気楽じゃないですかね、やっぱり回すじゃないですか、このゲスト会とかでもすごい大変だったと思うんですけど、
一応、ね、なんか一応司会的なみたいな、はい、あのやんなきゃいけないのかなみたいな、うんうん、他やっぱ僕がやんなきゃいけないのかなっていうあれですけど、もういやいや、ゲスト呼ばれたらもう、もうね、あれ散らかしますよ、もう。いや、進行無視で。
見たくない、そんな。
全然打ち合わせと違う。違う、もう放送禁止用語連発してありますよ。
呼ばれへんやろ。
絶 絶対いい声よ。
ね、絶対ね。おとなしい感じで。
いやー、そんなことはないんですけれども。はい。まあ、ということで、今回、言霊はですね。はい。久々の3人でお届けしたいんですけれども、はい、今回は、今、劇場でやってる映画を、はい。のお話をしたいなと思うんですけれども。
は
い
は
い、
もうちょっと終わりかけですけど、
ね、終わりかけですね。ちょっと、早くアップしなきゃっていう感じなんですけれども。はい、ブギーマン
出た。ブギーマン、
これね、
ブギブギ
ブギブギブギマンってタイトルがいっぱいありますからね。
本当にもうふざけんなよっていう、ね、
一部言ってありますけど、ね、一人言ってますけど
おかしいな。
これなんだったか、多分宇治社監督ゲストかな、クライム・オブ・ザ・フューチャーを見に行った時に、なんかその映画館でやってたんです
よ。やってました。
そうですそうです。
なんかこっち見たいねみたいな話をしてて、
う
ん、はい、その後に確か片山
さんが、ね、僕から
見に行ったと、
見に行ったんですけど、これを見に行く前にですね、うん、
はいはい、
ファーストミッションの中山監督からご連絡がありまして、やっぱりあの人もすごいここのヘビーユーザー、
なんかね、中山監督このポッドキャスト聞いてくださって嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいですよね。
そう、感想くれたりとか
する。いや、ぜひ出てほしいですよね。
いや、だからもう最後ゲスト会、そう、ゲスト会作りましょう。また、
そうですよね、
こっちへ来ることだったらね、
もう次のゲスト決まりです。
決まりです。はい、いやなんですけど、はい、その中山監督から連絡来まして、はい、片山さんのブギーマン見ました。
はい、おお、
あ、まだ見てないんですって言ったら、うんうん、めちゃくちゃ怖かったです。
あ、
やっぱり劇場の使い方をよくこう分かってらっしゃるっていうか、ね、うん、暗いから怖いっていう、うん、演出面とかすごい良くて、早く見てください。で、ぜひ言霊でみたいな感じで。
あ、そうだったんですね。
あ、おっしゃってくれてたんですね。
なんか、中山監督からのオファーみたいな。
オファーを、まあそうですね。でも、そんな、中山監督はそんなね、
嬉しいですね。なんか、お便りメールしてほしいですね。
ね、僕にじゃなくて、ね、こっちで全然言ってくれてもいいんですけど。
はい、そう。
やっぱり
ありがたいですね。
うん、ね、中野監督自身はなんかホラー自分は撮れないみたいなこと言ってあるんですけれども、
まあ、ファーストミッション自体はアクションの映画でしたね。
でもなんかすっごい良かったんで、
すごいな。なんかエブエブもね、エブエブもすごい良かったんで、はいはいはい、なんかちょっと言霊の取り上げる映画にこう、ね、ですね、親和性が高い
というか、高い。あとあれですよ、君たちはどう生きるかも、あ、感想くれましたし、これ
も、あ、そうだそうだ、
そうか。
いや、これね、ちょっと来ないかな。前来て京都に来られてたんですよね。
9月の頭に
島田でした。その時にやればよかったんです
。いや、もうでも僕が最後に見た中山監督の写真はもうベロベロに酔った早手さんがもう机にこう、もうこんななって。で、その隣に宇治田監督がもう見たことない笑顔でピースしてて。
なるほどね。
で、それが深夜の4時ぐらいに写真と電話が1件かかってきました。
止めてくれっていうことだよね。
いや、わかんないですけど。ね、まあまあ、ね、来られて、また、でも来てくれるんじゃないですか
ね。そうですね。うん、そうですね、本当に、中山監督、早手監督は、僕ら、夕張映画祭 で、ね、お会いして、こっちに、で、大阪でね、
上
映されてた時に、ちょっと、ね、はい、一緒に飲みに行ったりとか、させていただいたんですけれども、はい、ぜひね、ちょっと、また関西来る時があったら、
そうですね。
やりたいなと思うんです
けど、はい、まあ、そんな、うん、ね、中山監督からのオファー作品の、
そうですね、それはちょっとね、はい、もう僕が、もうぶった切らせていただくという、
いや、もう忖度なしでね。
そうですよね。
忖度なしで。でも僕でも聞きたい、その、はいはい、あんまり悪い意見を実は聞いてなくて、
うんうん、
逆に。
そうですね。まあ、悪い意見とか、まあ、
悪い。
いい映画です。本当にいい映画だとは思うのはろう
て。無理やり言おうとしてません、なんか今。
いやー、なんかね、ちょっとやっぱり、はい、お二人がこう、ガンって進めてくる映画は、ちょっと危険だなっていうのが、はい。
確かに。
ほら、特にホラー。
ホラーが、でも、いつもダメなんですよね。
そう
です
ね。
ジュソも
そうや。
そうだったんで。
だこの、ね、同じ監督さんのロブサベンチ。
はい、ロブサベンチ。
一作目のズーム、ね。
一作目のズーム。現代ホスとかなんか。
はい、
全然違うんですけどね。
あ、そうなんですね。
あれを3人で見たんですよね。
そうだ、ここで、事務所で。
そう、そう。
ね、テレビで3人で。
それも、僕が、片山さんと一緒に、面白かったですよ。
うん、そうそう、じゃあ見ましょうかって見たんですよ、ね、
そう、短いし、
そうそう、僕も久しぶりやからちょっと楽しみに見て、ね、やっぱ面白いなと思って、
1時間ちょい、
うん、
最悪ですよ、
それは ね、
ね、もう終わった瞬間最悪って言ってました
もん、激怒でした
ね、 ね なんでこれ進めたんですかみたいな。いや
でも僕がこう真面目な顔で最悪や最悪やって言ってる時に露木さん爆笑してましたけど。そう
爆笑ですよ。いやおもろいですよね、あれは。
爆笑おもろいですよ、あれ。
はい。
はい。
まあちょっと、そんなロブ・サベッジ監督のちょっと最新作なんですけれども、はい、こっからね、ちょっとネタバレを、
はい、ですね。
話していきたいなと思いますので、
はい。
まあいいですけどね、別にネタバレ
して。何
すまあネタバレも何もないんですよね、ブギーマンは。
正直、うん。うん。はい。ということで、こっからはじゃあ、はい、ネタバレありでトークしていきますので、
はい。
本編を見てから、はい。聞いてください。
はい。
はい。ということで、真夜中のことだ、映画トライアングル、スタートです。はい、ということで、何でしたっけ、
ブギーマン。もう忘れてる。そんな忘れるタイトルじゃないですよ。そうやってエブリシングエブリウェアオールアットワンスの方が言いにくいんです
よ。まずね、聞きたいのが、
はい、
まずブギーマンって僕勘違いしてたんですけど、ハロウィン、あのね、いわゆる
マイケル・マイヤーズ、
マイケル・マイヤーズ、あれですよ、僕らも、はい、あの言霊のね、映画監督特集シリーズで、
はい、ジョ、ね、
カーペンターの特集、はい、で取り上げましたけども、はい、あのカーペンターのハロウィンに出てくるあのキャラクターとはまず関係ない、
関係ない、いや、要は都市伝説ですよ。
そういうこと
なんですね。日本でいう口先女的な、
うん、あ、なるほど、だから
総称なんですよ。
それまず教えといてみたいな。
何ですか、単体作品か何か思ってたんですか。
いや、そうなんです。だから、二人が進めてくるから、うん、ハロウィンとなんか関係あるのかな
って。やっぱりみんなブギーマン、そういうんですかね。
実際ね、ハロウィン2はブギーマンっていうタイトルで、
あ、そうか、
劇場公開されました、
ね。だから何回越すんねんと思って。
うん、しかもこの間 G エンド終わったばっかりやんかってね。
そうそう。一向に見てても、いつ出てくるんやろうと思って、マイケル・マイヤーズが。全然。出てこうへんやんと思
って
。
ブギーマン、
そうか。ブギーマン自体をその都市伝説っていうのは分からなかった。はい、
まずそこがダメでしたね、僕の。
僕はやっぱり知ってましたもんね。
まあ、そうですね。
ブギーマンっていうのは、いわゆるアメリカで、その子供たちの間で、そういう。
そうですね。そこのまずね、教養がまず一つなかったってい
う。いやいや、そんなもんないです。っていうことは、監督多分、サムライミ版のブギーマン見てない
です。ああ、そういうことか。
あれは最悪でしたけど、
ね、本当星の数ほどあるんですよ、うん、ブギーマン
ブギーマンというタイトルが。だからまあ総帥怪物とかモンスターの
将来、そうそうです。だからあのクローゼットはね、みんな、うん、ね、条件っていうか、
はいはいはい、
もうお決まりなんですよ、うん、
なるほど。ただ今回はそのスティーブン・キングの短編、はい、
そうです、短編ですね、う
ん、を元にして、まあ、それをちょっとアレンジしてみたいな形なんですけれども、はい、あれですね、まあ、一家の中の話でお母さんがちょっと事故で、うん、お亡くなりになっていて、
はい、
まあ、お父さんと姉妹ですよね、うん、お姉ちゃんと妹が、うん、まあ、その家族の話というか、ちょっと喪失から再生に向かっていくみたいな話なんですけれども、うん、まずね、その、はい、いや、すごいちゃんと作られた映画っていうのはまず大前提として、ね、まずこれはお伝えしておきます。
はい、はい、
ね、はい、本当にエンタメ作品としては、クオリティの高い映画だということは、
はい、
もう疑いはないというか、うん、もう確実にそれは言えることなんですけれども、うん、まずね、うん、出てくるじゃないですか、ブギーマン。
あ、はいはい。
はい、
ね、あれ、まあ、ちょっと暗いところから出てくるみたいな、はい、うん、だその光が嫌いみたいな。
うん、はい、
性質を持ってるわけですよ、ブギーマン、
うん、
ほんでその家族がいる家、
はい、
めっちゃ暗いじゃないですか、
はい、暗い、
明るくせよみたいな。
あ、ね、
なるほどね。
家族怪談話とかで、
はいはいはい、
みんな変なことあったりとか怪我したりとかしたら、
はいはい、
霊媒師のとこ行くじゃないですか、
はいはいはい、
病院行かないでしょ、
うん、
そういうことです。
なるほどね。
ダメなんです、明るくしたら話がもう進まない、
進まない。
いや、もちろんね、
はい、
母親が亡くなってるっていうことで、
はいはいはい、
そうなるんですよ、
うん、
あ、なるほど、
もう暗いんですね、
う
ん、
家の中自体、ね、
心がそうだから、
あ、なるほど、設定としてだから光をちょっと、はい、そういうでもありますよね、本当に光をちょっと浴びられない病、
はい、
ちょっと精神的な病というか、
うん、
そういうことなのね、
きっとね。
でもちゃんとでもそのつかない描写も入れてたじゃないですか。
ああ入れてた入れてた。
あったあった。
だからもう、うん、あもうどうしようもねえなみたいな、うん、ところはあった。僕も内心つけろよと思ってる部分ありましたよ。
ね、ここ行っちゃいけないだろうなと思いながらも、うん、でもなんて、はい、もう気づくわけじゃない途中でその、はい、暗いとこに出てくるっていうのを、はいはい、そなんか明るくするとかできることあったんちゃうかなっていう。
なるほどね。でもこれね
そうすると映画にならない。
ならないんですよ。でも確かにこれはあのフィルマークスの人らもみんな書いてました。
あ本当ですか、うん、書いてました。
確かにコメントで電気をつけたらいいのにみたいな 3.5 みたいな人が多い結構多かったですけど。
いやでも悲しいことあったら、はい、もうどうでもよくなるじゃないですか。
なるほどね。
だから僕もありましたよ犬死んだ時は。あ部屋の電気つけないでずっと沈んでるって
、うん、確かにそんな時間多いですよ ねペット喪失ってそうです
よ ですね、うん、だからこの作品でもあの長女がもう本当にやられちゃってるじゃないですか。
そうですね
母親を亡くして
結構序盤結構きついですよ ね
そうなんですあの描写がね、うん、だからそれもまあそう考えたら優しくね考えてあげたらそういうことなんだなって、
ね、だしめちゃくちゃ照明うまかったですね。やっぱライティングメーカーホラーってもうライティング命だなと思いました、うん、今回も、うん、なるほど。もう全てワンカットワンカットにきっちり照明されてますね、はいはい、これはもう間違いなく
やっぱりこれ見る人が見たらやっぱり照明って、うん、いや僕ですら今回ブギーマン、うんうん、照明すげえなって思って見てたんですよ。
いやすごいですよ、うん、
だって怖いもん。
いや怖い怖い怖い
怖かったっすよ。
うんうん、照明でこんなに怖くなるんやと思いました。
いや本当に本当にだからちゃんとその見えないところと見えるところのこう、ね、意図して作られてるんですよね、うんうんうん、
だって
それがすごいな。
当初これビデオスルーですからね、
うん、そうですよ。フールかなんかで ね配信だけだった
配信のみやった
の、うん、のが、なんか
試写会ね見たら、
うん、おいおいいけるよこれ
でなんか違和感もあまりないというかちゃんとろうそくが当たってる光みたいなのも作り込まれてるし、うんはいはいはい、だそれもちゃんと作り込まないとあれ出せない
出せないね。
そうか、うん、
ですけどそういうなんか間接照明ろうそくとか例えば工事用のライトみたいなものだったりとかっていうのもしっかりこう照明を作ってるんで、うん、照明技師さんすごいなっていうのが、はいはいはい、うん、思いましたね。だからあのただなんかあのまあ、いわゆるそのあれですよね、ブギーマンがもともと家族のところにいるんですけど、もともとはそのお父さんのいわゆる、
う
ん、患者さんがまあ連れてきたじゃないですけど、うん、そこの、はい、にいたブギーマンがちょっと乗り移ったみたいな、
うん、住み着いた
そういうことでいいん
ですよね。そうですね。
だからあれは一体だけなのか、うん、複数いるのかちょっと定かでなかったですよ、うんうん、僕見て
確かに移動距離とかすごいですよね。そう考えたら
そうだからそので結局あれ一匹やった
一匹、
ね、
一匹って
でも、うん、あの最後の終わり方どう捉えるかで変わってきますよね。
あ確かにね。だって燃えちゃったもんね。
燃えちゃってる、
うん、いやそうですよね。
まあでもそういう終わり方ですよね。
まあなんか都市伝説的な終わり方ですね。あります。
ただまあもう一つびっくりしたのが、はい、そのまあお父その患者のお父さんはもう首吊って亡くなってしまいますよね、
はい、
でそのお父さんの家のところに行ったら、
う
んまあ、あのお母さんがいると、
ね
うんまあ、お父さんもうめちゃくちゃ暗くて、そこも、
ろうそくしか立ってない
ろうそくしかないにめっちゃ暗い、もっと暗い
クソほど やんじゃったサラコナみたいな
人を感じます。まさに
いや本当ね両銃、ね、そこなんですよ。両銃持っててサラコナみたいな感じになってて、うんはい、ほんであのお姉ちゃんが行くじゃないですか、うん、ほんでちょっと動くなみたいな、うんあなたの後ろにいるみたいな、うんうん、でバーンって
撃ちました、
ね、って思ったのそこで銃効くのみ
たいなそもそも
物理攻撃、だそのなんか取り付くみたいな資料悪霊みたいな感じで考えてたんで、
はいはいはい、
物理攻撃効く怪物なのみたいな
きっとそうですよね。そういうこと
ですね。ちゃんとそのね、痛がるというか、ね、嫌がるっていうのもありますし、
オープニング子供が襲われるときに血がバッて、
ね、
出るってことは、なんかその物理的に、
ね、いってるってこと
ですね。傷に負わせるってことですもんね。
うんそれなんかあそうなんや、うん、
めっちゃ冷静に見てはるんです
ど ちなのかなっていう、その怪物、だからそのちょこ日本的な考えなんですかね。
ああでもそうかも。
ちょっとお化けなのか、
モンスターなのか、
怪物なのか、ちょっとそこをまずはっきりしてほしい。
なるほど。
ロブサベチさん、
これブギーマンがそうなんですか、ね。ブギーマン、でも歴代ブギーマンも結構物理弱いっすよね。
と思いますね。
ね、
うん、そうですね。ただでもやっぱそれがあるがゆえに設定として、でも最後は好きなんですよ。
はい。
え、どこの最後ですか。
いや、このまま本当にヘレディタリーみたいに行ったら、もう本当ボロクソつゆきさんと片山さんにクレームしようと思ってたんですけど、一応最後いい感じにやっぱり、
ね、あのお母さん来てくれますからね。
来てくれるじゃないですか、うん、再生っていうか、はい、まあ、そこを乗り越えるし、その最後のちょっとやっつけ方も、
はい、
めっちゃいいですね。
ね、ちょっとワンハリみたいな、
そうですね、
ちょっとね、家族で倒すんです
よ。そうそうそう、緊張オールファイヤーみたいな、
緊張ファイヤーね、
ね、をやる、あれで倒すっていうのも、そのやっぱ物理攻撃が効くっていう設定がやっぱりあるからこそできる、う
んうん、
まあ最後のエンディングなのかなと思って、うん、あれはね結構好きなん
です。そうですね。いや、
ラストちょっとよくて、いや、
ジンときて、
僕、うん、僕フラッシュより良かったと思いました。
出た。
フラッシュ、最後の
フラッシュね。
もうフラッシュはもうそうなるんですよ、
ね、毎回。まあフラッシュもね、お母さん
なんですけど、ね、僕マジで、あ、これよこれって、うん、愛っていう、こう表現してほしいのにみたいな、うんうん、僕だってもうこすりにこすってやってたじゃないですか、あのライターの下りって。これどうやってここ伏線回収すんのやろうって思ってたら、う
ん、お母さんの形見ですもんね。
見事な回収の仕方したじゃないですか、うんうん、あそこの時のちょっと音楽も良かった。
音楽良かった。すごい良かった。
うん、ね、
うわって、なんかあの瞬間だけブギーマンもなんかどうでも良くなった。
いや、確かに。ちょっと安心しましたね。
安心しました、なんか。うん、あれ良かったですね。ただ家絶対燃えるやろうなは途中で分かりましたけどね。
はいはいはい。
うん、絶対この家燃えんやろうなと思いながら、絶対燃えるやろ
う
な
と、ね、火使うやろ、
火は絶対どっかで使うやろうなと思ったんですけど、うん、それを凌駕するなんか最後のあの、うん、揺れるというあの演出は神がかってるなと思いました、
うん、そう、ちゃんと伏線張ってましたもんね、うん、YouTube で最初なんかそういう、
気づきました、
YouTube、あの YouTube のおばちゃん、
う
ん、ズーム覚えてます、
え、ズームの霊媒師ですよ、あれ、
え、そうなんです
ね。だからファンサービスもしっかりしてるんですよね。すご
い、途中いなくなって偉いことになる、
そうそう、
あー、あの人なんだ。
そうそう、
世界線つながって
る。つながってるんですよ。だからお前何してんねんって俺が見てましたもん。お前何してんねんって思ったのと、主人公のお姉ちゃんも、うん、あんまりそいつ信用するなよって思ってました
。それは思った。じゃ
あ、ロブサベッチ組のもう常連みたいな感じなん
ですね。ですね。2作だけなんですけどね。
でもすごいですね。あそこで僕、あ、ズーム見ててよかったって思いましたもん。ね、あ、で、生きてた、あ、いや、まだこいつやってんねや、いいね、みたいな。
特徴しかないおばあんですもんね、ね、
う
ん、あれ。
うん。で、ちゃんと YouTube 解説しとんねや、こいつって思いながら。どこにファンサしてんねんって思いましたよね。うん、あ、遊びもちゃんとあったりとかしてたし。
いや、でもすごいですよね。さっきも話してましたけど。30代で、これが3本目で、
はい、そうです、
まあ、対策というか、まあ、これでもちょっとハリドにしたら低予算かもしれないですけども、もうしっかりした、もう明らかにズームとね、
そうですね、
違う規模感のこれ、はい、作品ですもんね。
まあ、前2作はだからコロナ禍でのね、話で、
はいはいはい、
初めてそうでない
ですね。なんかいわゆる POV 式でもないという、うん、
そうですよね。
そうですそうです。
なんか次はちょっとなんか、ね、ジェームズ1あたりとか、
うん、
ね、
うん、
なんかジョーダンピールあたりがなんかこうね、
プロデュース
金出してとかありそう。ですけど ね、
で、
す
ね、
でも本当に今のところ3本ともちゃんと当たってるというか、うん、
当たってますね、うん、ダッシュカムも面白かったですよ、ね、
ちゃんと2作目ダッシュカムも当てて、
ダッシュカム、
うん、しかも評価がいいという ね、 ね、ホラー界隈からも、
そうですね、
何、うん、ですか
あとなんかね、やっぱり、ね、はい、ごめんなさい、僕ね、
ええ、
やっぱホラー好きじゃないかもしれないもう致命的
ホラー撮ってたじゃないですか
本当よ、
いや、もうホラーコメディですからあれ、
は
い、
あ、
も
う、そうか、あの
ホラーコメディというか、ホラーが自分苦手なんかなってちょっと今回思いました、
う
ん、ブギーマン見てて。
そうですか、
ブギーマンってでも、うん、そのあんまり嫌になる要素がないホラーというか、
そうですね、
なんかザ・スティーブン・キングの、
うん
うん、
本当になんか、
ね、王道
王道も王道じゃないですか、うん、なんか誰かがね、もう家族の誰かがひどい目にあってとかじゃないじゃないですか、うん、そんなん言うとったらもうアリアスターなんか見れないじゃないですか、そうです
ね、
本当に
確かに確かに
変態ですからね、うん、アリアスター
でもなんか逆にそうですね、アリアスターその怖がらせ方という点で言うと、うん、なんかね最近のホラーめっちゃ似てきてるというか、表現がなんかこう新しいものがあんまないなみたいな、
なるほどね、
ちょっとなんかその、例えばマリグナントとか、はい、ジェームズ・ワン的なあれもそうですね、ミーガンとか、うん、
はいはい、
急にこう、うん、音楽のボリュームガンって上げて、はい、短いカットでバンバンバンバンバンってこう残酷な描写を見せるで、うんうんうん、驚かせるみたいな演出が今回のそのブギーマンでもあったと思うんですけど、ね、
相当でかくなる、
そうそうそうそう、
あのね、あの監督びっくりさせ系がちょっと多いんだ、ズームの時も思いませんでした、
そうですね、
びっお化け屋敷なんですよ、
うん、そうそうそう、
ちょっとやってることがね、うん、それは僕も思います、
お化け屋敷系がもうちょっと
ダメですか、
うん、それもザメニューみたいな怖がらせ、
ね、ね、もうわけわからない
じわりじわり来る感じの
いきなり料理作るって
、うん、それはわかります、うん、もうそっちの
新感覚ですよね、だからいわゆる、
だからヘレディタリーもそういう面で言うとちょっと驚かし方は違うかなみたいな、
確かに違うな、ね、あれは、
はい、思ったんですけど、それがなんかあれかな、
でもあのその後にね、はい、あのその中山監督にも、
はいはい、
もうホラー撮ってくださいよって、
あ、ぜひぜひ見たいですね、でも中山監督、
そう見たいな、うん、でもホラー僕撮れないみたいなこと言ってて、うん、なんかそっからの話の流れでなんかね、もうなんか、うん、ホラー映画何がなんか僕好きやったかなみたいな感じで、日本のなんか、
うんうん、
今ほら日本いろいろやってるじゃないですか、
やってますね、ホラー映画ね、やってますね、
そう、そっからの、ね、で歴代なんか日本映画のホラーで何が僕好きやったかなと思ったら、うん、リングでも呪怨でもなかったんです、
なるほど、
炎ぐらいの水の底からなんですよ、
あ、
え、見たことあります、
あります、あれです
よね、黒木瞳さんです、
あ、黒木瞳か、あのエレベーター、
エレベーターの
怖くて、
そう、あれをこの間久しぶりに見返したんですけど、
はい、
いや怖いわあれ、久しぶりに見たんですけど、
あれ面白かった、
そう、
どういうやつでしたっけ、
あのマンションで水がずっとなんかもう滴ってくるやつ、
あ、
うん、ありましたね、
あったでしょ、うん、いやであれいまだに怖ってこの間見て、
はい、
でラストが衝撃的なんですよね、ここでちょっと言えないんですけど、はいはい、あれがこれよ、演出的にはホラーってこれよって思ったんですよ、
ね、
あのびっくりさせるんじゃなくて、な、うんうん、もうこの先にもう絶対見たらあかんもん分かってんのに、
はいはいはい、
見るっていうあの瞬間とかっていうのが、うん、ね、今こういうじわりじわりがない、
確かにもう驚かすのやめよ、
うわーってくるのが今の主流
みたいな、うん、急に来ます、だから後ろからわって言ってるのと同じですもんね、
そうそう、
そういうこと
ですね、あとあの、うん、洗面所で窓を開けてこう歯ブラシとか入れて窓をこう閉めた時に、はい、一緒が後ろにいるみたいな、もうええってて分かってるけどびっくりするねんそれみたいな、もうええねんそれみたいなやつあるじゃないですか、
あるね、
よく、
うん、もうまだやんのこれみたいなあるじゃないですか、でも炎ぐらいにそこからこう久しぶりに見た時に
あ
これよなほらってこれこれって思って、
確かに
そうですね、ちょっとねブギーマンからこうホラーの怖がらせ方みたいなところに話がいってます
けど、いやでも、うん、それはでも確かに僕も思いました、うん、だこの間のあの2人見られたか分かんないですけど、うん、あの資料の腹渡ライジング見ました、
見ました見ました、
見ました、
あ、見てないです、
見てないですか、
うん、どうでしたあれ
あれもね、あれ良かったんですけど、
はい、
なんかあのオマージュ多すぎてびっくりして、いろんなホラー映画の、しかもシャイニングまんまやってるところがあったりとかもやっぱり
ありましたね。
ね、あれもいかがなものなのかなっていうのはありましたけど、
まあ普通に楽しめましたね。
うん、楽しめた、楽しめました。やるなと思いながら見てたんですけど、
はい、
でもやっぱりそのね、驚かせ方ってがもう、
そうですね、
やっぱワンパターンな感じはしますよね、う
ん、それはここはでも露木さんに聞きたいですよね、ぜひホラー映画のちょっとマニアを自称する露木さんから、この昨今のホラー映画のこの演出どうですか、
だからもう突き抜けてすごいなっていうのはアリアスターですよね、
やっぱアリアスター
出てる、 なんかその得体の試練というか
確かにこっちが考えてる間に次行きましょうもんね。
掴みどころがないというか、
ちょっとちゃいますもんね。なんか
別の次元に行っちゃってるっていう、
なんかちゃいます
もんね。で、まあ、脚本がやっぱすごいんやとは思うんですけどね。だからただね、そのわっと驚かすホラーはそれはそれでありかなとは思うんですけど、なんか それだけじゃなくて本がいいだったりとか、
なるほどなるほど、
まあ、だから僕はブギーマンに関しては許したんですけどね。
まあ、僕も許したんですよ、
はいはい、
今後ねちょっとこれ作る上ででもね、これはちょっとなんか参考にしていいのか、このわっていうやり方、
だ音なくして瞬間に絵で怖がらせるっていうのは難しいですよね。
難しいです、
うん、音ってやっぱ簡単というか、
音はやっぱりずるいと思うんですよね、うん、だからその点で最近そのホラーとしてなんかちゃんとこうドキドキさせてくれたなと思ったら、あのドントブリーズですよ、うん、
あドントブリーズよかったね、
うん、2はちょっと別として、うん、1は
そうですね、
あの素晴らしいなと思いました、ね、
編集もいいし、なんかあれはバババって来るんだけれども、うん、バババの中に一瞬どっちが入るんですよ。
そうそう、
どっちみたいな、
はいはいはい、
やられんの やられないのみたいな、
うん、
そういう見せ方をする
そうそうそう、ドキドキさせてくれるんですよ。そうそう、ちゃんと引いてくれてるじゃないですか、うん、レール引いて、
うん、
なんか今のホラー映画って、まあ、全部が全部じゃないですけど、その、はい、ね、レールを引いてんのか引いてへんかをよう分からんときにこう、はい、もう不意打ちで来る感じなんですよ。
まあね、
それはびっくりするからみたいなね。
13日の金曜日もそうですもんね。そう
ですね。あ、まあ、そうか。
あれ80年でしょ。
そうですね。
まあ、一緒ですよね。
一緒ですか。
ら、
いや、
そう、
まあ、ちょっと
これ、うん、ね、ブギーマンの脚本家何人かいる中でやっぱりあのクワイエットプレイス
の入ってるんですか、
入ってるみたいで、それっぽかったですよね。
確かにクワイエットプレイスっぽかったね、最後とか特に、
うん、ですよね、うん、だ似た感じやなと
から再いい脚本書きましたね、
そう、いい脚本っす、あれ
思いました、
ね、うん、
結構どん底まで落としていきましたもんね、うん、最初に
信頼できますね、安心して見れる。
そのお父さんの再生という話でもすごい良かった。
確かに
そうですね、
最後お父さんの気持ちが分かるっていうところも良かったですし、
そのうん、ネグレクト的な ね、
そうですね、
ちょっと流行ってそういう話でもありますよね、う
ん、ただ僕はやっぱり見てて思った、妹どんだけ体強いねんと思う。
妹はね丈夫なの、
3回ぐらい襲われてますよ。
かわいそう
なぐらい襲われてますからね。
しかもあのお姉ちゃんめちゃくちゃ良かったですね。
よかった、お姉ちゃん出てきますよこれから。
これね、あれあれあれみたいじゃないですか。アーニャテイラージョイみたいな、
うん、そんな感じがする
です、ね、次のアーニャテイラージョイみたいな、
すごい良かった。
あんまりあのいない感じの可愛い綺麗さっていうかね、
いやもういいと思います。売れますよね、もう売れてるのか分かんないですけど、うん、
やっぱりでも演出としてやっぱ好きやったんが、うん、最初割と好きで、あの、うん、音楽のイヤホン聴いてる、
はいはいはいはい、
それがこう、うん、音楽めっちゃ鳴りながらなんかちょっと変な映ってたりとかしながら、
あったね、
こっちが一緒にイヤホン聴いてるかのような演出とか、はいはい、ああいうのはすごい好き で、うん、で撮ったらこう無音になってな、
うん、
またやっぱりこう暗い家を演出するっていうような、うん、ああいうのとか、あとベッドをこう覗く時の独特なカメラワーク、
ね、確かに
絶対オールからあかんて、
あんなんとか、
あんななんかボールみたいな
ね、
なん
かね、
あんなんで寝る？
こんなね抱えてね、寝んよって思って、
それ思った、ね。あの友達が何もなく帰っていくのが、
はいはい、
ってちょっとね。
スティーブン・キングって
絶対殺されるやん、
ああいうやつってボコボコにされて終わ、
ねえ、なる、ね、嫌なやつね、うん、あの。
そしたら何事もなく、
何事もなく
最後までほんまに嫌なやつで終わるっていう。ね、すごいですね、
逆ギリして帰っていった ね、 ね、あれ、
うん、まあね、
ええ、
もうこれぐらいでいいんじゃないですか。
いや僕はあのすごい良かったですよ、なんか久しぶりになんかこんなに直球に、
うん、いやそれは
久しぶりに思いました、
うん、確かになんか余計なことは入ってないですね、王道のホラーっていう感じ、
逆によくこんだけできるんやなと思いました、
うんうんうんうん、
ひねりもない、
確かに、
うん、そうですね、だしなんか 今年の夏あんまりホラーなかった去年に比べて
去年の方が多かった気がします、ね、
去年の方がなんかたくさん、
うん、特に台湾が多かったですからね、
うん、去年そうですよね
確かにそうでしたね、うん、
そうですね
ホラーそうね、
うん、
まあでもなんかちょいちょいはありますけどね、クロムスカルも、うん、
あ見ました、
一応見ましたけど、
うんうんうん、
1より面白いかな、
はい、なるほど
という
ということなのでは
い、
はい、まあいいでしょう、もうねもう多分ねもうそろそろ終わるし劇場公開もう配信でいいんじゃないですか、
いや配信あれ配信やと意味ないんですよブギーは
一応ね、うん、陰影をね、
ね、うんうん、あの逃げ場のない劇場のあの暗さやからいいんですよね、
うんうん、
だからビデオスルーを見送ったっていうのは絶対あると思うんですよ。
そういうことですね、
あ、最初ビデオスルー。
そうですそうです。
はい。そうですね。
もう配信専用、
ね。配信専用だったんですね。うん、でも出来がいいからちょっと劇場公開しなきゃということだったんですね。なるほど。じゃあまあそれはね、まあ行ける人は行っていただいて。
怒られそう中山監督これに懲りずにオファーしてくださいねいろいろね
お願いします、
はい、こう本当ありがとうございました、
ね、中山監督を挑発しつつこれでちょっとリングに上がってくるんじゃない宇治田監督もねもともとジュラシックパークになんか物申したいっていうので怒られてるの で、
そうでしたよ、
でもぜひお待ちしてます、
はい、
またねちょっと再開できるよう、
そうです、ね、
僕らも地道に続けていきますのでは
い、
はいということで。で、次週なんですけれども。
はい。
はい。はい、これはですね、ティム・バートン。
ボーイ。
来ましたね。
ホラーからのファンタジーホラーというか。
これね、もともと片山さんがちょっと提案で、
はい。
ね、このティム・バートン特集やりましょうということで、
はい。はい、
ちょっと片山さんのおすすめの一本と、
はい。
ちょっと僕がどうしてもやりたい一本もありますので、
はい。
どちらかを、はい。お届けしたいなというふうに思ってます。
はい。わかりました。
お願いします。
はい。ということで、今回はですね、ブギーマンの話をさせていただきました。
はい。
はい、
よかったら皆さんも、映画館に。
よう言うな
笑ろうて。
行って、
はい、
びっくりしてください。
うわ、すごい。
はい。ということで、真夜中のことだ、映画トライアングル、今日はここまでです、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。